羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫耀です。よろしくお願いします。まずはですね、最初に前回の配信の訂正をさせていただきたいと思います。前回はですね、本編の前半では私が行ってきた、四国の旅のあれやこれやをまあ、ただただつらつらとお話しするといったそういった内容の配信をいたしましたが、その中で広島市内の美術館巡りのご紹介をいたしました。その時にですね、広島城前にある広島美術館から、ちょっと山の上にある広島市現代美術館まで、循環バスで行きましたと。で、その循環バスの名前がメープルバスという名前と確かお伝えしていたと思うのですが、名前が間違っておりまして、正しくはメイプループというバスでした。メイプル、あれですね、もみじまんじゅうの、メイプルですね、楓メイプルと環状バスのループと合わせた造語ですね。メイプループというバス、メイプループオレンジルートというバスに乗って広島美術館から広島市現代美術館まで行ったということですね。こちら訂正させていただきます。大変失礼いたしました。前回こんな感じでいろいろと美術館に行ってきました。ピカソの展覧会を巡る旅ということで、広島美術館と大阪の国立国際美術館、こちらの2つの美術館でピカソの展覧会を見てまいりました。メッセージもいろいろいただいたのですが、今回はですね、大阪でやっている国立国際美術館のピカソ展の方のご紹介をしたいと思います。まず展覧会の概要ですね、前回と被るところがありますが、ご紹介させていただきますと、大阪の国立国際美術館で開催中なのがピカソとその時代、ベルリン国立ベルクグリューン美術館展という展覧会が開催中です。まず去年の10月から今年の1月までが国立西洋美術館で開催していましたが、2月の方に、大阪に巡回してまいりました。国立国際美術館にて2月4日土曜日から5月21日日曜日までの開催です。現在開催中ですね。大阪の中之島という中洲にある美術館ですね、こちらで現在ピカソの展覧会が開催中です。京阪電鉄では中之島線渡辺橋駅2番出口より南西徒歩5分、この行き方が一番近いのですが、ちょっとですね、大阪駅の方からだとちょっと行きにくくて、大阪メトロですと四ツ橋線肥後橋駅3番出口から西へ徒歩約10分、御堂筋線淀屋橋駅7番出口からですと土佐堀川を越え西へ徒歩約15分、結構ね、10分15分歩くんですね。 JR だけで行かれる方は大阪駅から福島駅の方に行っていただいて、大阪環状線もしくは東西線の福島駅、新福島駅、こちらの方から南へ徒歩約10分ですね。やっぱりね、なかなか歩かされるんですね。で、私は確か肥後橋駅から歩きました。はい。で、西へ徒歩約10分ということだったんですが、結構ね、大きいビルがたくさん立ち並んでいるエリアなので、美術館ね、こう見渡しても見えないんですね。なんであれどっちだろうってなりました。で、しかもですね、この国立国際美術館っていう美術館は地下にある美術館なので、エントランスは1階なんですけれども、上にないんですよね、建物が。ですので、その隣にある中之島美術館と間違える方が多いようですね。はい、ちょっと分かりづらい入り口になっていますが、国立国際美術館の入り口にはこうステンレスのパイプをこうつなげたような、なんというか、なんか船の帆のような形のような、そういったですね、ステンレスでできた構造物が入り口にある、それが目印となっている美術館ですね。ということで、今回はこちらの国立国際美術館で開催中のピカソの展覧会を見てきたぞというこの内容をご紹介させていただきます。それではそろそろ本編へ参りましょう。国立国際美術館で開催中のベルリン国立ベルククリューン美術館展の旅へと出かけましょう。 現在大阪中之島にある国立国際美術館ではベルリン国立ベルククリューン美術館展ピカソとその時代という展覧会が開催中です。まずベルククリューン美術館とは、こちら開催概要にも載っておりますが、ピカソの生涯にわたる作品をはじめとする20世紀の作品を数多く所蔵しているドイツのベルリン国立ベルククリューン美術館。美術館にはパリで画廊を経営していたベルリン出身の美術商ハイツ・ベルククリューンによって集められた世界有数の個人コレクションが並びますと書いてあります。つまりベルククリューンさんという個人の美術商の方がピカソやその時代の作家の作品を扱っていたわけですが、つまり絵画を売買していたんですが、その中で自分も気に入った作品をコレクションしていたんですね。そしてその作品たちがドイツの国立の美術館に買い上げられるというか、その国立美術館のものになってしまったということのようです。なんだかね、個人のコレクションが国立の美術館になるというのは夢がある話ですよね。個人コレクションが国のものになるということで、すごいことだなと思いました。私館内のキャプションをちょっとメモしておりましたので抜粋いたしますが、東西ドイツ統一以降ベルク・グリューンさんの故郷であるベルリンで彼のコレクションを公開していました。2000年にドイツ政府とベルリン市の資金援助を受けて165点の作品が国立美術館のコレクションに加えられました。さらには2004年ベルク・グリューンさん90歳の誕生日を記念しまして、そのコレクションと展示していた建物をベルク・グリューン美術館と改名されましたと書いてありました。そしてそしてこのベルク・グリューン美術館を現在は大規模改装中だということで、このチャンスを生かしてピカソのコレクション97点を日本で公開すると、そういった展覧会が現在開催中なんですね。美術館の方が改装中ということで、きっと改装中世界をこのピカソのコレクションたちは回っていると、そういうことのようですね。いやー、そしてこのベルク・グリューンさんという方、とても見る目があるというかセンスがあるお方だなと感じます。このベルク・グリューンさんは画商をしながら作家とこう作品のやり取りをしていて、そしてその中で、あ、これいい作品だなって思ったら自分で買ってしまうという、そして持っているコレクションの中でもいらないなって思ったらその後も売ることができますし、そうやっていくとですね、なんかベルク・グリューンさんの元に作品が、良い作品が集まっていくといった、そういったことになっていきますよね。ですので、なんというか、この彼の元にはいろんな作家の20世紀を代表する作家たちの代表作が集まっていったと言えるとも思います。しかしね、そういう言葉にするのは簡単ですけれども、なかなかこういったことは相当見る目がある方でないと、審美眼のある方でないとこういったことはできないですよね。ということで、この美術館の成り立ちがなんとなく分かりましたかね。それではそんな彼の自慢のコレクションを見せていただくことにいたしましょう。まず最初の展示室にはセザンヌの作品が並びます。ピカソじゃないんですね、はい、セザンヌの作品たちが並びます。ベルク・グリューンさん、彼はまず最初にセザンヌ、ゴッホ、スーラなどの印象派の後に出てきた作家ですね。この彼らのことをポスト印象派などと呼んだりしますが、ポスト印象派の作家たちの作品を収集していました。しかし後年になり、そのコレクションがだんだんこうピカソを中心とした20世紀美術が大半となっていきました。そのため、そのコレクションの特色をより明快にするために、もともと持っていたこのポスト印象派の作品はほぼほぼ売却されてしまいました。ベルク・グリューンさんのコレクションは20世紀美術に限定した方が分かりやすいだろうということなんですね。しかしながら、その中でもセザンヌの作品だけは生涯手元に置き続けたのだそうです。ということで、今回はまず最初に、展覧会の最初にはそんなセザンヌの作品がいくつか並んでいます。ベルク・グリューンさんはなぜセザンヌだけは売ってしまわなかったのでしょうか。美術史を習った人はうっすら、あ、 もしかしてと気づく方もいらっしゃるかもしれませんが、セザンヌは近代絵画の父と呼ばれるほど20世紀美術に大きな影響を及ぼしていました。セザンヌの思想や描き方などが後の世代のピカソやマチスたちに影響を与えていたんですね。印象派の画家たち、そしてポスト印象派の画家たちが一つの大きな時代を作ったとすると、その後に出てきた20世紀美術のピカソやマチスたちのその印象派の流れと20世紀美術とのそのちょうど狭間に当たるのがセザンヌです。そのためこのベルクグリューンさんのコレクションの冒頭を飾るためにセザンヌの作品だけは残したのだと考えられます。第一展示室のセザンヌの作品はセザンヌ夫人の肖像、庭師バリエの肖像、船にてなどという作品が並んでいます。特に私は感情した中では船にてという作品が、セザンヌの有名なサン・ヴィクトワールさんのような配色で描かれていまして、いかにもセザンヌらしい作品だなと感じて鑑賞していました。さて、そして次の部屋からはお待たせいたしました、ピカソの作品がたくさん並んでいます。とてもとてもたくさん並んでいますね。絵画とそして立体の作品も交えながら並んでいます。そしてピカソの作品がたくさん並んでいる中で、数枚だけジョルジョ・ブラックの作品が出てきます。ジョルジョ・ブラックさんはキュビズムで有名な作家ですね。ブラックの女のトルソ、そして生物という作品が並んでいます。そしてそのブラックのキュビズムの作品の隣にまたピカソの作品が並んでいます。この第2室ですね、第2章にあたる展示室はピカソとブラック、新しい造形言語の創造という章になっています。この私ちょっと言ってしまいましたけれども、新しい造形言語という言葉がキュビズムですね。ピカソとブラックはキュビズムという新しい絵画技法を生み出しました。描く対象をキューブというか幾何形態に置き換えて表現するといった、そういった独特な技法、キュビズムという技法です。先ほど私はセザンヌは20世紀美術の父のような存在であると表現したのですが、そのキュビズムというムーブメントはこのセザンヌの画風や言葉がこの20世紀美術に大きな影響を与えました。その大きな動きの一つがキュビズムなんです。セザンヌの絵画からブラックとピカソはキュビズムへと到達していきます。それはどういうことかと言いますと、この画家セザンヌの言葉でとてもとても有名な言葉があるんです。自然を円筒形と球体と円錐体で捉えなさい。自然を円筒形と球体と円錐体で捉えなさい。自然の存在感を描くには表情によってではなく形態をしっかり捉え、しっかりした構図で描かなければならない。自然には幾何学的な組み合わせがある。対象を幾何形態に分解し自然を知能で見る必要があります。なんかまともなことを言っていそうですが、しかし突拍子もないような感じもしますね。難しすぎてよくわかりません。要するに自然は球、丸と円柱、棒と円錐、こうなんか尖った形の3つからなると言っています。っていうか自然はその3つしかないぐらいのことを言っています。この言葉を受けてブラックさんは世の中にあるものをそういったこの幾何形態、球と円柱と円錐のみで簡略化して描く、表現するという技法に行き着きました。さらにピカソはですね、そのセザンヌの言葉とともにアフリカ美術の影響も受けていました。プリミティブアートとも言いますが、このアフリカ美術のようにこうあんまり書き込んだりしないで対象を簡略化して描く、さらにはこのセザンヌの言っているように幾何形態に置き換えて描くといった、そういった様式を2人で生み出しました。ピカソとブラックはそういったことからキュビズムという表現に2人で行き着いていったようなんですね。そして2人は、共に制作していた、共同制作をしていた時期もあったようです。そのためブラックさんとピカソさん、とてもよく似た絵があります。今回の展覧会でもそういった同じような技法で似たような 画風で描いている作品が2点並んでいます。ブラックとピカソ、別々の作家なんですけれども、すごいどっちが描いたかわかんないという感じの、はい、絵が並んでいます。はい、タッチも色もとてもよく似ています。しかし2人はそうやって新しい絵画の様式を生み出していきました。キュビズムが生まれたのが、この絵画は1909年に描かれているので明治42年、日本だとそれぐらいですね。1909年は第一次世界大戦も起こっていない、ベルエポックの時代ですね。ベルエポック、さまざまな芸術が花開いた。アール・ヌーボーとかミュシャとかね。で、1909年だとまだモネも生きています。そんな時代にこのブラックとピカソ2人のこう天才によってキュビズムという技法が生まれました。そういった作品が第2章にたくさん並んでいます。はい、次の展示室へ参りましょう。第3章は古典主義とその破壊、そして第4章が女性のイメージという展示室へと続いていきます。この辺りはピカソの生涯を追いながらピカソの技法の変遷を追っていくといった、そういった形でピカソの作品がたくさん並んでいます。まあ、第2章から続いていくんですけれども、青の時代、バラ色の時代、アヴィニョンの娘たちからのキュビズム、そして新古典主義、その後シュールレアリズム、そしてゲルニカを経て画家とモデルという連作。ピカソはですね、生涯いろんな、なんというか技法を生み出していくんですね。本当時代時代によって全然別の作家が描いたのではないかと思えるほど、全く違う技法で描いていきますというか、新しい技法をどんどんどんどん生み出していきました。よくピカソはカメレオン画家と評されていますが、かなり、生涯にわたって画風の変遷がとても幅広い画家と言えると思います。まず第3章ですね。ここの展示室で面白かった作品が、まず1935年に描かれたミノタウロマキアという作品、そしてその隣にサーカスの馬という作品が並んでいて、1938年に描かれたオンドリという3点の作品が並んでいました。1935年から38年までの、5、6、7、8、4年間、この4年間の間で動物を描いた絵画が3つ並んでいるんですが、画風がですね、どんどんどんどん、このたった4年間の間に変化していきました。ちょうどその4年間の間で何があったのかと言いますと、ゲルニカがありました。1937年にゲルニカが空爆を受けて壊滅状態となり、多くの民間人が命を失ったという、そういった事件がありました。スペインの内戦、第二次大戦中にこうスペインの内戦があってというところで、ゲルニカ空爆のことがあり、そこでピカソが当時1937年のパリ万博に向けて壁画の注文をピカソが受けていたのですが、最初に考えていた題材を急遽ピカソは変更して、ゲルニカという壁画を描いた、そういったことがありましたね。ピカソはそのゲルニカの前とゲルニカの後で絵の描き方が全く変わってしまっています。特に牛とか馬とかのこのグーテーモクの人たちですね、人じゃないや、グーテーモクの動物たちですね、こちらのこの馬鹿あたりの描き方が、全然変わってしまっています。ゲルニカの前は割と具象的にそれでも描いていたんですが、ゲルニカの後は本当に線が主体という感じで、より象徴的なシンボリックな姿で描かれています。その絵の変遷をゲルニカ前とゲルニカ後をこう見比べることができる、時代とともに見比べることができるといった、そういった展示となっていました。とても興味深い展示となっておりました。そして第4章の部屋では女性を描いた作品がたくさん並んでいます。ピカソさん、とても濃い大きい人としても有名ですね。なんか彼女と、違う、奥さんと愛人がこう取っ組み合いの喧嘩をしていて、それを見てほくそ笑んでいるみたいな、そういったエピソードがありますね。ピカソたくさんの女性の絵を描いていますが、絵のモデルはだいたいピカソの彼女ですね。 そしてこの第4章では同じ人がモデルだったのですが、同じ女性を描いているのにピカソの作風がどんどん変化していくので、その同じ彼女の描き方もどんどん変化していきました。その変化というのはやはりピカソが生きた時代というのが戦時下だったので、その戦時下にある中で、まずその戦争前の美しいパリでの生活の中での彼女との暮らしみたいなところから、この女性のきらびやかな都会的な美しさを表現していたものから、どんどんですね、戦争の物悲しさや悲壮感、そういったものを表現するように作風が変化していきました。同じ女性という題材でもどんどんこう作風が変化していくというのがとても興味深い展示となっておりました。一つ言えることは、やはりこの第3章第4章ともにピカソの作風の変遷というのは、戦争というのが一つピカソの画風を変えていく大きな要因であったと言えるとも思います。そういったところがですね、感じられる展示室となっておりました。はい、ということで、第4章までピカソの作品がたくさん並んでいましたが、次の第5章からは全く違う作品が並んでいます。はい、次の展示室へとやってまいりました。第5章はですね、急に世界がガラッと変わります。パウル・クレーの作品がたくさん並んでいる展示室へとやってきました。第5章はクレーの宇宙という表題となっています。パウル・クレー、クレーの作品は、ベルククリューン美術館は約70点の作品を収蔵しているそうです。そして今回の展覧会ではそのうちの半数近くが出品されています。もともとベルククリューンさんの個人コレクションの中にあったクレー作品というのは、このベルククリューン美術館が収蔵している約70点の作品だけではなく、とてもたくさん収蔵していたようなんですね。ただベルククリューンさんが活動する中で、まず1973年にパリ国立近代美術館に13点のクレー作品を寄贈し、さらに1980年代にはアメリカのメトロポリタン美術館に90点のクレー作品を寄贈しています。ということから、もともと90+13+70だから170点以上、180点近くのクレーの作品をたくさん持っているというクレーの大コレクターだったようですね。ということで、ピカソの作品はちょっと一旦お預けしまして、館は9大ということでクレーの作品がたくさん並んでいます。パウル・クレー、パウル・クレーはワシリー・カンディンスキーらとともに聖騎士ブライエライターを結成し、ドイツのバウハウスでも教鞭をとっていた画家です。その作風は表現主義、超現実主義などいずれにも属さない独特のものであります。ということで、クレーの作品は超現実主義っぽい感じにも見えますが、意外と無所属なんですね。クレーはクレーという様式であるということのようです。クレーの作品はまるで子供が色塗りをしたような、この鮮やかな色彩の色面で構成されたような絵画が有名です。で、ベルククリューンさん、クレーの作品をたくさん収蔵していますが、クレー自身がピカソの作品から大きな影響を受けた作家であるということで今回展示されています。本展ではクレーの作品が34点並んでいます。で、この部屋一室だけが全部クレーの作品だけなので、急に世界がガラッと変わったように思うんですね。ベルククリューン美術館展の中でもクレー作品だけで構成されている部屋があるということで、なんだかこう展覧会の中でクレー展が独立してもう一個あるような、こう別の展覧会を見ているような、そういった気持ちになれる部屋となっています。クレーの宇宙という展示室が第5章でありました。そして第6章もまた全然変わってきます。第6章はマティス安息と活力という表題がついています。ベルククリューンさんが後年最も積極的に収集した作家がマティスであったということで、 第6章の展示室ではマティスの作品がたくさん並んでいます。そういえば今年マティス展があるんでしたっけね。はい。ですがまずこちらでもマティスが見られるということですね。はい。そしてこの第6章ではマティスの作品の中でも特に切り絵で作られた作品がたくさん並んでいました。普段ですね、私たちはマティスの作品を画像やあと画集などでこの作品を見ていますが、実物がたくさん並んでいるということで、で切り絵になっているんですけれども、このマティスの切り絵っていうのは間近で見るとそのマティスがどうやってこの紙を切り貼りして貼り付けてあるのかということが分かります。その紙の凹凸であったりとか切れっ端の細部まで、見ることができるんですね。マティスの形のこだわりのようなものをこの実物の切り絵を見ることでこう感じることができました。あ、こうやって紙をつなげて形を作ってるんだなっていうのがこう見て分かったんですね。でどうしてもこの画像とか画集で見ているとそのプリントされているので、その紙の切って貼ったその貼り目まではね、見れないんですよね。その出来上がった形しか見てないんですが、その形を作るまでにどういう紙を貼り合わせてその形を作っているのかっていうところまで見ることができたので、とても興味深い展示となっていました。はい、マティスの切り絵とても面白かったです。さあ、そして最後の部屋へと行きましょう。最後は第7章、空間の中の人物像、第二次大戦後のピカソ、マティス、ジャコメッティという章題がついています。これが最後の展示室ですね。ピカソ、マティス、ジャコメッティ、この3人の20世紀を代表する作家たちの作品が並んでいました。特に最後に名前が出てきたジャコメッティさんですね。ジャコメッティさん、この人はですね、私は骨骨彫刻の人と呼んでいますが、めちゃくちゃですね、彫刻家として有名な人ですね。そしてめちゃくちゃこう細くてこうマチエールがゴツゴツしたような、そういった彫刻を作る人、ジャコメッティさん、はい、そういった印象です。ジャコメッティの作品はそれこそ箱根の彫刻の森にもありましたし、大きい作品小さい作品たくさん作っていらっしゃいますので、小さい作品でしたらですね、いろんな美術館、国内の美術館でもジャコメッティの鋳造作品がたくさん収蔵されていると思われます。はい、何度か私も見たことがあります。ジャコメッティ、骨骨の彫刻の人と私は覚えています。しかし今回の展示では、ジャコメッティの油絵が展示されていたのがとても珍しいなと思いました。私多分ジャコメッティの油絵あんまり見たことなかったので、はい、この展示珍しいなと思いました。そして、出口の前にはですね、最後の展示室では、ジャコメッティの彫刻とそしてピカソの彫刻が向かい合うように展示されていました。でジャコメッティの作品というのは本当に骨骨の人物みたいな、いつもよく見るようなジャコメッティらしい彫刻だったんですが、最後の展示室にあったピカソの鋳造作品、立体作品はですね、鳥をかたどったような鋳造作品で、鳥がですね、ちょっと骨骨っぽい感じなんですね。どことなくこのジャコメッティらしさのある鳥の彫刻だったんです。こちらピカソの骨骨っぽい鳥の彫刻作品は、1952年に作られた鶴というタイトルの作品です。ああ、なるほど、これは鶴だったんですね。で、この似たような作風の作品が2つ向かい合わせに並んでいる、ピカソとジャコメッティの彫刻作品が向かい合っている、そして我々鑑賞者はこの2つの彫刻の間を自由に行き来できるわけですが、この2つの彫刻がこう向かい合わせて左右に展示されていたのが、なんだか全然違うんですけど、京都の宇治にあります平等院鳳凰堂の展示室、鳳翔館ってあるんですけれども、そちらにですね、昔の鳳凰がですね、こう向かい合わせで左右に並んで展示されていたと思うんですけれども、その展示をなんかこう思い出しましたね。もちろん全然違うものなんですけれども、そういった緊張感と似たような印象を受けました。で、このピカソとジャコメッティ2つの彫刻のこう醸し出す緊張感というのが最後の展示室で感じることができて、 この展示をした学芸員さんすごい天才だなと思ったんですけれども、きっとこの日本で開催されたベルククリューン美術館展ならではの展示なんだろうなと感じました。とても緊張感があって面白かったです。はい、という感じで鑑賞してまいりました。ベルククリューン美術館展、とてもこのコレクションを作ったベルククリューンさん本人の思いが感じられるような、なんと言いますか、セザンヌがあってピカソ、ブラック、そしてクレーがあってマティスがあって、そしてジャコメッティ、最後はジャコメッティということで、ピカソというのももちろんピカソがメインの展覧会だったんですけれども、20世紀美術をたくさん見たな、盛りだくさんだったなという印象を受けました。とても面白い展覧会でした。まだまだこちらの展示は大阪の方でやっておりますので、ぜひお近くの方はお出かけしてみてはいかがでしょうか。ということで、そろそろ本編を終わりたいと思います。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。ご紹介いたしましたベルククリューン美術館展ピカソとその時代は、国立国際美術館にて5月21日までの開催となっております。ぜひゴールデンウィークなどもありますのでね、ぜひお越しいただけましたらと思います。そして私はですね、大阪に行った時に、難波の方にも立ち寄ったのですが、難波の地下街に名画の陶板がたくさんある、そういったストリートを見つけました。こちらもご紹介させていただきます。大阪難波ウォークアートパークシカゴギャラリーという地下街があります。こちらはですね、飲食店が立ち並ぶ普通の至って普通の地下街なのですが、印象派のモネやマネ、ドガやスーラなど、印象派や点描画のこの名画の陶板がですね、飲食店と飲食店の間の壁や、そして柱など、あとは天井付近のバルコニーのようなところに展示されている、そういった地下街ストリートがありました。これ私大阪にこういった道があるの知らなかったのですが、今回ですね、たまたま難波のあたりでコインロッカーを探していて発見いたしました。そうなんですね、10年ぐらい前まではこんな風景ではなかったのではないかなと思いますが、久しぶりに大阪、難波に降り立ったらこんな道ができておりました。この陶板はですね、名画の陶板といって美術館を思い出しますよね。そうです、大塚国際美術館、大塚近江陶業さん、大塚国際美術館の陶板を作っている大塚近江陶業さん製の陶板ではないかとお見受けいたしましたが、きっとそうだと思います。陶板のサイズがですね、そういうサイズで作られていたので、作り方がそういう感じだったので、きっと大塚近江陶業さんの陶板だと思います。きっとというかほぼほぼそうだと思います。大塚国際美術館の名画の陶板を作っているその大塚近江陶業さんは、実はですね、大阪に本社があるんですね。そのため大阪の地下街の人たちが協力して、このような名画の陶板を設置されたのではないか、癒しの空間を作ろうということで、こういった陶板を設置されたのではないかと思われます。ただこの難波って皆さんすごく繁華街っていうかオフィス街というかね、すごい人が多いところなので、すごい名画の陶板があるって私思ったんですけど、あんまり足を止めてこうゆっくり眺めるという環境ではちょっとないので、かなり人通りの多い、そして皆さん早歩きでこう歩かれる、そういった道に展示されているので、立ち止まってゆっくり鑑賞しようかなってなると多分邪魔になっちゃうような、かなり人通りが多いところに展示されています。それでも普段早足で歩いてしまうところを、この名画の陶板ですね、ゆっくり歩いて眺めてみてはいかがでしょうか。大塚国際美術館、徳島の方にありますけれども、なかなかやっぱりちょっと遠いですしね、 四国の方に渡らなくてはいけないですし、ちょっとですね、入場料お高めとなっております。とても充実した見応えのある美術館なんですけれども、なかなかそこに行けなくても大阪のナンバーウォークの方でちょっとだけ20点ぐらいかな、それぐらいだけは名画の陶板を見ることができますので、少し、ナンバーを歩かれる方はそちらの道も、迷い込んでみてはいかがでしょうか。そして日本全国ですね、まだまだ、陶板名画が見られる場所他にもあるようですので、また見つけたらこちらのラジオでご紹介したいと思います。そしてですね、今回ちょっと面白そうな内容のメールをいただきましたので、こちらご紹介させていただきます。ラジオネーム長野のドラッグドライバーさんからのメッセージです。ありがとうございます。こんにちは、初めてお便りいたします。私は還暦過ぎの男性で、いつも仕事の運転中に聞かせてもらっています。展覧会の連続で多忙な日々を終えられ、配信復活おめでとうございます。だいぶ前にはなりましたが、村内雑貨店に出演され、陶芸の中でも磁器の制作をされているとお聞きして、大昔のことを思い出したので、おかしな話ですが、よろしければお付き合いください。私の中学生時代だと思うのですが、ヒマラヤ未踏の山に初めて登った陶芸家さんのインタビューの傍らに、ソフトボールの球を二回りほど大きくした大きさの石があり、アナウンサーがこれはと聞くと、山頂にあった石ですと答え、これをどうするのですかと聞くと、これを材料にして焼き物を作りますと答え、焼き物の経験はありますかと聞くと、全くの未経験で、これから指導してくれる方を探し、最後は自分で作りますと答えておられました。全く想像するしかないのですが、材料の取り返しのつかなさ、磁器制作の難しさと絡めて、この方が作品を手にする可能性について解説いただけないでしょうかというメールをいただきました。長野のトラックドライバーさん、貴重なメッセージありがとうございます。すごい面白いですね。ヒマラヤ山頂の石を持ってきた登山家の方がいらっしゃるということで、どなただったんでしょうかね。すごく昔にヒマラヤに登られた方というと、あの方ですよね。野口健さんじゃなくて、上村直美さんでしょうかね。はい、ちょっと私はこのインタビューは知らないのですが、ちょっと今、ググってみました。です、この方ですね。松浦照夫さん、1934年生まれ、2015年81歳没、日本の登山家、大阪府出身、上村直美とともに日本人として初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功した人だそうです。1991年、屋久島に単身で移住し、本格的に陶芸に打ち込む。当時で陶芸作品を観光客に販売するなどして得た資金で、ネパールの学校へ奨学金を送る活動を送った方だそうです。ですので、上村直美さんじゃないですね。上村直美さんと一緒に登った松浦照夫さんが、どうやら、焼き物をやっていた方なんですね。エベレストの山頂の石を、持ってきて、はい、焼き物にしてしまおうと、そういうことをインタビューでおっしゃっていたんですね。山頂の石なんですね。なるほどなるほど。これが、焼き物に磁器にできるかどうかということですね。でヒマラヤの石って、まあ、ヒマラヤってあれですよね、こうユーラシア大陸があって、こうインドの大陸がドカーンってぶつかって、それがユーラシア大陸部分がこう隆起させられて、こうヒマラヤ山脈ができていると思うので、この山頂といってもどのあたりの石なのかというところですよね。で本当に山頂の山の上の方でしたら石灰岩ですし、で山頂よりちょっと手前でしたら、それは何なのか、珪石なのか長石なのか、それとも、磁器に適した石ですと、セリサイトやカオリナイトという、粘土質であったり磁器を作れるような、成分の石があるんですが、こういったものであれば本当に焼き物が作りやすくてですね、 まあ、ユーラシア大陸の大きな国である中国の方ではこのカオリン山というところから良質なセリサイトが取れましたので、そのセリサイトから磁器がたくさん作られた焼き物が発達したと言われています。でヒマラヤ山脈はそのユーラシア大陸でね地続きですので、そして中国まで行かなくてもベトナムのあたりでも安南焼きとかもあるので、多分この焼き物に適した石というか土が取れるんですね。でこのあたりと同じような土壌であれば、偶然にも同じような土壌であれば、もしかしたらそのまま砕いてその焼き物の生地の土として使える可能性があります。まずは可能性があります。そしてそのまま土として、焼き物の生地として使えなくても生地の上にかける釉薬上薬として使える可能性があります。で本当にヒマラヤの頂上付近というのは確か海底が、ね、隆起した時に海底を持ってきちゃったということで、サンゴ礁がこのヒマラヤのてっぺんにこう乗っかっちゃってるんですよね。サンゴ礁だったのであればそれは石灰石ですね、石灰岩ですね。で石灰岩というのはですね、実はそのまま砕いただけでは、焼き物にはなりにくいですね。溶けてしまいますので、特に磁器の生地そのままでは磁器の生地にはなりません。そしてその石灰岩であれば生地よりも釉薬の方に向いています。ですのでその焼き物の磁器の生地は何かで作っておいてその上にかける釉薬ならやりやすいかもしれないなとメールを読んでいて感じました。ですので磁器にすることができるかどうかはちょっと成分分析してみないとわからないんですが、焼き物にする可能性は十分にあると思います。でちょっと話は変わってしまうんですが、この間私は広島の方にピカソを見に行きまして、そしてついでにといいますか広島市現代美術館の方にも行きました。その広島市現代美術館のミュージアムショップの中で、平和記念公園がね、広島にありますよね。原爆ドームの隣に平和記念公園があって、そこでは毎年毎年たくさんの折り鶴が備えられるわけですが、全国からわっさわっさと折り鶴が届けられるので、毎年こう処分すると言っちゃうとあれですけれども、焼いてね焼くんですよね。でその焼いた後の灰がやっぱりもったいないと、しかも皆さんがね、鶴を折ってくれた大事な大事な灰なので、それを何かに生かせないかということで、その折り鶴の焼いた灰を使った釉薬上薬をかけたランプシェードが、広島市現代美術館のミュージアムショップに売っていました。ですのでその釉薬の原料としてその折り鶴たちの灰を折り鶴たちをこう燃やした灰を再利用しているといった、そういうですねランプシェード、まあランプシェードといってもろうそくをこう中に入れてこうほのかな明かりを楽しむようなそういったランプシェードなんですけれども、そういった陶芸作品が売っていました。いやなかなかすごい使い方だなというか、いいコンセプトの作品だなと思いましたね。で折り紙に使われているその紙を燃やした灰も、元は木とかパルプとかからできているので、木を燃やしたものと考えると、成分がですねカリウムとカルシウム分でできていると思われますので、これらはですね、我々陶芸家から見ると、カリウムカルシウム分はアルカリ土類にあたります。そしてヒマラヤの本当にてっぺんにある石灰石も、カルシウム、要するにアルカリ土類なので、どちらもですね、ちょっと成分は違いますが、ほぼほぼ同じような使い方ができると考えられます。で、石灰石というのはですね、本当に釉薬の原料になりますので、もし本当に石灰石であれば、釉薬の原料になるんじゃないかなと思います。すごいですよね。なんというか、ヒマラヤ釉とでも言いましょうかね。すごい技法ができそうですね。どちらにせよいきなりこうぶっつけ本番でやるというよりはちょろっ っとこうかけらでもいただいてですね、この成分分析をしたいですよね。はい、あの成分分析できるところはあると思いますので、まあどこかあの専門的な大学の研究室に持ち込んでいただくとか、あとはあの私はちょっとあの専門機関といいますか、産業技術総合研究所、産総研と呼ばれるところですね、あの独立行政法人産業技術総合研究所というあの研究所、愛知の研究所でアルバイトをしていたことがあるんですが、でそこの研究所っていうのは、まあ、最先端機械的な最先端技術から、私が専門にしている焼き物の研究室もありまして、その私がバイトしていた先はその焼き物に関することを研究する、そういった研究室でアルバイトをしていました。でそこの研究室では、こういった形でこの成分分析をお願いしますっていうふうで頼まれて、成分分析したりですとか、企業や大学と共同研究をしたりと、そういったことをやっておりましたので、ね、あの研究者の方もなかなかそのヒマラヤの土、ヒマラヤの石をこう成分分析するっていう、そういう機会なかなかないと思うので、あの話を持ちかけていただいたら大変あの興味があるのではないかなと思われますので、まずはそうですね、成分分析がしたいなと思いました。はい、ということで、私の回答ですね、私からの回答としては、ヒマラヤの石であっても焼き物にはできるはずです。ただしその 石の成分を成分分析してから、焼き物の胴体ですね、生地に使うのか釉薬に使うのかというところを決めたいですね、というのが私からの回答になります。長野のトラックドライバーさん、メッセージありがとうございました。はい、面白いですね。はい、こういった質問お待ちしております。はい、それでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ羊のラジオ、羊とラジオはカタカナでお願いします。さらにご感想を送れるメッセージフォームがございます。こちらのメッセージフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下のあたりにメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。メッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄もございます。住所氏名の記載にある方は住所氏名の記載のある方はお礼として私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りすることがございますので、ぜひメッセージをお送りください。お待ちしております。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、H-A-R-U-N-O 春の H-I-T-S-U-J-I 羊で検索してみてください。またラジオ用にインスタグラムのアカウントですね、春の羊アンダーバーラジオでアカウントを作りましたので、こちらも合わせてご覧ください。それでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。もうそろそろゴールデンウィークですね。少しだけアートの旅に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫耀でした。それではまた次回の配信まで、さようなら。